校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
鍋に大豆を入れます。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくさんは今日はお休みです。
この前ですね、あの石井壮太郎さんが、
山梨のスターじゃないですか。
そう、あのめちゃめちゃオーラがある方なんですけど、うん、水曜日の収録の後に、うん、フラットおみそ会に作れて、うん、もうあの直視できなかったです
そう、石井さんお味噌気に入ってくれて、もう何回も買ってくださってて、うんうん、なんかスターが買いに来るんですかって聞いたら、そう奥さんに頼まれたって言ってたので、
うんうんうん、
石井家のね日常味噌にうちのゴミ醤油の味噌を使ってもらってありがたいです、うん、スター聞いてますか、
うん、しかも帰り道からちょっと外れるからね、
うちはね、うんうんうん、そうで、スターは藤川町方面に住んでて、そっちでね、うんうん、あの買えるお店もスターにお伝えしたのでね。
あ、じゃあ今度から来てくれなくなっ
ちゃう。いやでも多分わざわざスターなので、うんうん、甲府の店舗まで寄ってくれるんじゃないかなと。
うち来たら誰かに会えますよって言ったもんね、接客した時、ね、その卸先だとうちの家族に会えるけど、
う
ん、
そうだ、スターはそう、
うん、で多分会いに来てくれてる、
ね、そうだね、スターまたお待ちしています。発酵
なるほどトーク。
今日の手前味噌は手作りガラスの話。今日のゲストは吹きガラス作家の小牧浩平さんです。小牧さん、こんにちは。
こんにちは。
簡単に自己紹介をしてもらってもいいですか。
南アルプス市で吹きガラスでガラスを作ってます小牧と申します。
私たち小牧さんに初めてお会いしたのは、あの11月のワインツーリズムというイベントで、あのゴミ醤油の会場にいろんな南アルプスのワイナリーさんが集まってくれて、それと別に南アルプスで活動しているいろんな方が来た中に小牧さんがいらっしゃって、で私も兄もね、作品をガラスを買わせてもらったんですけど、
僕はワイングラス買いました。
私は小鉢というなんかちょっとこう深いお皿と、あと一輪挿しを買ったんですけど、小牧さんのガラスって全部あれは肉厚って表現していいんですか。
肉厚で大丈夫です。
はい、すごく厚みがある力強い、うんうんうん、でもこう優しい曲線があるガラスだなと思うんですけど、あの厚みのこだわりとかはあるんですか。
そうですね、あの吹きガラスをしていく上で薄さ、うんうん、グラスとか薄いのにこだわってる人もいると思うんですけど、うん、僕の場合は薄さにこだわってなくて、あの自然に自分が無理なく作れる範囲で作れるグラスがあの肉厚さにつながってると思うんですけど、
うんうん、
吹きガラスのその良さも、あの柔らかさであったりとか、うん、あのフォルムの柔らかさと丸みであったりとかするんですけど、うん、それってやっぱりあの自然の力を利用して作ってるので、うん、あの人間の力を超えたようなそういう優しさであったり魅力が吹きガラスにあるんだなと思います。
うん、であのちょっと失礼かもしれないですけど、単純に肉厚だからガラスの原価は高いですよね、あの同じサイズだと。
あ、それよく言われるんですよね、うん、吹きガラスの仲間から、うんうん、あの薄くした方が、あの
確かに多分普通のちょっと薄いやつの3倍か4倍ぐらい厚いですよね、
うん、結構どっしりしてるから、うん、ガラス代ってでもそんなにあれなのか、高くない。いやでも高いですよね。いや
まあぼちぼち高いは高いんですけど、うんうんうん、まあ、ガラス代も高いは高いんですけど、あとはやっぱ光熱費が結構するので。
ああ、そうか、溶けるまで時間がかかるんですね。
そうですね。
ちょっとその作り方を聞くのって難しいかもしれないんですけど、ちょっとざっくりでもいいのでどうやって作ってるか教えてもらってもいいですか。
僕のやってる吹きガラスっていうのは、あの鉄のパイプの先に溶けたガラスを巻き取って、
はい、
それを膨らませていくんですけど、
うんうん、
一気にたくさん膨らませていくんではなくて、うん、最初に小さい玉を作って、
うん、
でその上にまたさらにガラスを巻いて、
うん、
でそれをまた大きくして、
うん
うん、え今雪だるまみたいな形になってません。
あ、
いや丸に丸をかぶせるってことです
ね。そうですね、丸に丸をかぶせていくので、うんうんうん、それをまた膨らませていくっていう感じですね。
うーん、でも僕が使わせてもらってるワイングラスはもう二重に重ねて あれ30ぐらいにやってるんですか。い
や、あれは20です。
20なんですか。20にやって上の口の部分とあの足あるじゃないですか、
うんうんうん、
重ねたので足とか下の台まで全部ニョロニョロニョロって作っていくんですか。
グラスのカップの部分は二重巻きで、
うんうん、
でその下にまたあの足がついてたり台がついてる場合は違うガラスを巻き取ってきてそれを巻きつけて形を作っていく。
ワイングラスで合体させてるんですね。
そうですね、あのその吹いてる中で合体させて作っていくので。
温度聞いても分かんないかもしれないですけど、その溶かすのは何度ぐらいで溶かすんですか、その元の。
元の温度はだいたい1300度から1400度で溶かしていって、うん、で途中でガラスってあの硬くなるんですよね、
うん、
それをまた成形中に柔らかくする釜は鮮度の釜があって、
うん、
で最後に冷やすんですけど、いきなり冷やすとガラスって割れてしまうので、うん、500度の釜で1日かけてゆっくり冷やしていくんですね。
へ
ー、500度で冷ますんだ。
高熱費本当にかかりますね。
そうなんですよ。
そう、私たちあの一度小牧さんの工房に遊びに本当短時間なんですけど、うんうん、寄らせてもらったことがあって、そう、釜が高温すぎるから壁がなかったですよね。
そう
ですね。そう、あの冬の夜に遊びに行ってしまったのですごく寒かったって印象があるんですけど、うんうんうん、でも釜に火が入っている状態だったら全然暑いんですよね、あの部屋は。
まあ、ちょうど良くなる感じですね。
だ
この時期でももし火が入っていたら半袖で作業してます。
あ、へえ。じゃあ40度ぐらいいっちゃうの。もっといくのかもしれない。
釜の前は40度以上はあると思います。
そう、その半分外みたいなところでやってるなっていうのと、あと結構その失敗してしまったというんですか、ガラスが落ちてた印象があるんですけど、めちゃめちゃロスって出る、変なこと聞いてすみません、めちゃめちゃロスとかって出るんですか。
あのロス もそうですね、出ます、うん、出ますけど、まあ、ある程度あの再生で使える部分、また使える部分っていうのもあるんですけども、う
ん、ガラスの元はガラス屋さんから買うんですか。
あのガラスの原料屋さんっていうのがいくつかあの日本全国にありまして、
へ、
僕の場合は大阪にある原料屋さんからガラスを買ってきて送ってもらって、でそれを使ってます。
そう、なんかガラスも結構その見た目の素材とか違うのは、そのじゃ小牧さんが選んでる原料でこういう感じがいいなっていうのを選んで。
そうですね、
はい、
僕のグラスはあの冷たい青いグラス、青い透明というよりは、
うんうん、
あのちょっと黄色みがかったような、
うんうん、
ちょっと懐かしい感じの色のガラスの透明を使ってるんですけど、うんうん、それはやっぱその原料屋さんの原料の特徴ですね。
すごいなガラスね。
そうそう、あの色も形もなんかねいいんだよね。
そうで、あとそのワインツーリズムの時もこう買わせてもらう時にすごい悩んだんですけど、やっぱ一つ一つ手作りなのでちょっとずつ違うじゃないですか、こう形が。それもやっぱり大量生産じゃ機械とかじゃできないことなので、すごくいいなって、そう私は思ったんですけど、
うんうん、
兄は日々その小牧さんの作ったグラスでワインとかビールを飲んでるじゃない、
うんうんうん、
どんな感じ。
おお、なんかね、あの口に触れるものだし、
うん、
で食事って毎日するから、まあお酒以外のものも麦茶とかも入れたりするんだけど、うん、生活して食事の張りが出るというか、なんかリズムが取れるというか、うん、あとなんか誰かがなんか作ったものだって分かるのってなんか豊かだなって思う。
うん、そうだね、私たち周りにもやっぱ醸造家もすごく多いし、うんうん、農家さんのお友達も多いので、結構誰々が作ったワインを小牧さんのグラスに入れて飲むって日常的にやってるけど、実はそれってすごくね、うんうんうん、贅沢でありがたいことですよね。
あ、で、そうそうそう、で小牧さんのグラスって、うん、その肉厚って言ってたじゃん、
うん、
でワインをたしなむ人って割と薄くて香りが、うんうん、なんていうの、立つようなワイングラスを好むんだけど、だけどその日常的にこうぼってりしたので飲むのってなんかそれはそれで新しい楽しみ方だなと思って、別にその すごい香りがしにくいわけでもなくて、
うんうんうん、
口当たりもちょっと違うんだけど、それはそれでこうそのグラスの特徴というか、うん、良さだなというのはあるな、う
ん、私たちのこのグラスの表現力が拙なすぎて、多分ラジオだけじゃ伝えられ切れないのがすごく残念なので、気になった方はぜひあのラジオのホームページのブログで写真をチェックしてもらうのと、あとどうやったら小牧さんのグラスをゲットというか見ることができるんですか？
今インスタグラムをやってますので、はい、そちらの方からあのグラス作品を拝見していただければなと。
じゃあ私たちが言う肉厚ぶりがそのインスタグラムで。普段は買える場所とかは今はあるんですか？
今ですとあの都内に2店舗3店舗かな、うん、とあとは九州に1店舗、
うーん、
日常でも買える常設で置いてる場所があります、
うん、でなんと山梨は今扱いはないんですけれども、来月のイベントで見ることができるんですよね、うん
う
ん
う
ん、
はい、
3月7日土曜日の甲府発酵マルシェというイベントで小牧さんのグラスを見て触れて気に入ったら買うこともできるという、はい、ちょっと最後告知になっちゃったんですけれども、うんうんうん、でもなんかその本当に作家さんから買うとか、まあ、その作り手さんから買うっていうのは私たち普段から大事にしていることなんですけど、なんかマルシェっていうイベントは特にそういうことができると思うので、小牧さんのグラスもぜひ皆さん手に取ってもらいたいななんて思うんですけど、マルシェに向けて意気込みがもしあれば最後お願いします。
今回本当に発酵マルシェにどうしても出たかったっていう経緯がありまして、う
ん、すごいありがたい話ですね。
でそう、今話したみたいにあの都内とかだと結構やってるんですけども、うんうん、山梨県内でやってること少なかったので、うん、それをもっともっと増やしていきたいっていうのが今年の目標に一つありまして、うんうんうん、で発酵マルシェぜひ出たいっていうことをあのゴミさんにも相談させていただきましたし、うんうん、で出ることができるようになりました、
うんうんうん、
はい、そうそうそう、なんかあのそうイベント運営しているのはねあの YBS さんなんだけど、あの小牧さんのホームページとかインスタ見せたらあのぜひぜひっていう話 で、
うん、
でお声かけてもらってすごいね良かったですよ、うんうん、
じゃあその会場だとグラスも買えるし、気に何を入れようかってお酒とかもねゲットできるので、
うんうんうんうん、
ぜひ発酵マルシェならではの楽しみ方になるので、うんうんうんうん、3月7日ぜひ小牧さんの作品を皆さんチェックしてみてください。今日のゲストは吹きガラス作家の小牧光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。先ほどあの小牧さんの方からインスタグラムで作品が見えますよってお話だったんですけど、インスタグラムで小牧光平ってこうカタカナで検索してもらえれば小牧さんの作品が見れるそうなので、ぜひチェックしてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。